司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする、あ、司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は相続、遺言、不動産登記など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが、月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会所属の黒川直美と申します。あまりこういったことが本当に苦手なので本日はよろしくお願いいたします。
はい、黒川さん、よろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは、ちょっと今まで私は初めてかもしれないんですけれども、はい、今日はどういったテーマになりますか？
離婚についての相談、はいはい、になりますね。
なんかちょっとこう意外ですよね。はい、この弁護士さんってイメージもあるんですけれども、はい、司法書士の方もいろいろこうできるとかお手伝いできることがいくつかあるっていう話なんですね。
はい、そうですね。やっぱり離婚というと弁護士さんのイメージが強いと思うんですけれども、はい、もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだなっていうのは弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、
はい、
実は司法書士がサポートできる、うん、ということも結構ありますっていうことを、はい、今日はお伝えしたいなと思いまして、
はいはい、かしこまりました。はい、では早速なんですけど、具体的に、はい、まあ、お手伝いできる分野としてはどういったものがありますか？
はい、そうですね。離婚協議書の、はい、作成のサポートですとか、
はい。
はい。あと、養育費の取り決めを、はい、法的に有効な形にするための文書の作成支援ですとか、
うん、
はい。あと、まあ、一番得意なところですと、はい、不動産の名義変更ですね。
うん、
財産分与に伴って、ではい、不動産を例えば奥様の名義に、はい、変更したいですとか、
うんうんうん、
そういった場合に、はい、不動産の名義変更という登記をしますので、うん、財産分与の登記ですとか、
はい
はい、そういったことは得意分野になりますね。
そうなんですね。はい、法律が変わったんですよね。
そうなんです、はい、今年の4月1日から、はい、法改正がありまして、大きく、はい、いろんな、はい、法律が改正されましたね。
うん、はい、私もニュースで見ました。
あ、そうですか。
共同親権でしたっけ、
はいはい、
詳しく忘れたんですけれども、はい、今まではこう片方だったのが、
はい、
両方をなんか親権が持てるとか、はい、ちょっと詳しくないんですけれども、
はい、
そういうのをこうちらっとやってたので、はい、他にも多分いろいろね変わったことがあるんですよね。
は
い、
そうですね。
はい、じゃあ今日はどういったどこからのご説明になりますか？
そうですね、大きなところで言うと、まあ、司法書士の業務に、はい、密接に関連しているものとすれば、はい、やはり財産分与 の、 期間が延長されたということがありまして、う
ん、期間、
はい、
期間、
はい、うん、まあ、離婚されてから、はい、その財産分与 の、 協議をすると思うんですけれども、はい、それが離婚してから2年だったんですけれども、
う
ん、
はい、
まあ、大幅に、はい、延長されまして、
はい、
まあ、5年に伸びたんですね。
それは2年以内に型をつけるっていう意味が5年以内に型をつけるそういうイメージでいいんですか？
そうですね、やっぱりまあ、財産分与というのは、はい、まあ、夫婦 の、 共同で、うん、築いたそのプラスの財産を、はい、まあ、離婚の時にどう分けるかというお話なんですけれども、うんうん、
はい、
まあ、それが、まあ、離婚してから、はい、まあ、2年以内に決めなきゃいけない取り決めを、うん、はい、それが5年に伸びたということで、
はい、
やっぱりこう、まあ、離婚したばかりで、まあ、慌ただしくて、うん、なかなかそういう、こう、話し合う機会もなかったりとか、
うん、
そういった時に、やっぱりちょっとこう、期間が伸びたっていうことで、
うん、
少し、まあ、 猶予を持って、話し合うこともできるかなという。
確かにね、はい、まあ、一般的な感覚だと2年あれば十分かなって思ったりしますけど、ただ、まあ、その離婚ではないんですけれども、いろんなこう裁判でね争ってる人の話を聞くと、はい、もう1年2年があっという間に流れていくっていうお話をねされるんですよね、はい、なのできっと2年でも足りないとか、足りないって言うとちょっとおかしいんですけれども、もっと時間が欲しいなっていう方はたくさんいらっしゃるということなんですね、
は
い、
そうですね、やっぱりいろんなことを手続きしなくてはいけないので、まあ、氏名が氏が変わったりですとか、そういった届け出をしたりとか、まあ、税金の問題だったりとか、まあ、そういったこともたくさん手続きしなくちゃいけないんですよね、まあ、精神的にも、辛い中でそういった手続きを、しなくてはいけないってことがあると思うので、そのあたりもやっぱり延長されたっていうことは大きな、
そうですよね、
はい、ことだと思いますね、
まあ、ゆっくり物事に取り組めると、その分満足いく結果になったり、話し合いを十分持てたりとか、いいことかもしれないですよね。ちなみに司法書士の皆さんは、以前からそこっていうのはもう担当されていたということですか？
そうですね、裁判所提出書類を策定することができますから、書類の策定支援とか、もちろん不動産の名義変更っていうのはもちろん、できますし、一旦、ご相談いただいて、いろいろサポートできることは今までもありましたね、
あ、そうなんですね、こっちが分からなかった
ので、ね、
そうですよね
皆さんそう思われると思います、
ただ実際黒川さんもサポートしたことがあるという話ですけども、もう私たち一般的な感覚であまりわからないんですが、実際そのお願いに来る方って司法書士さんもそういうことができると思ってご依頼にいらっしゃるんですか？
そうなんです。私も、もともとは違う案件といいますか、に携わっていたご依頼の方から、そういえば私離婚したんですっていう話で、で弁護士さん、女性の弁護士さん紹介してくれませんかみたいな、
なるほど、
の話から入ったんですけども、いろいろ、お話を聞いていたら、あ、これは私の方でもできるかもしれないので、よろしければやらせていただけませんかっていうことで、お受けしたことがありましたね。
その人はきっと助かってると思います。だってまたね、新しいお付き合いを始めるよりも、もうずっと今までこう何かお願いをして、で担当してもらった方だと気心が知れてていいですよね。女性同士っていう女性の方ですよね。
そうですそうです。はい。まあやっぱり大前提として、争ってしまうと、やっぱり私の方が間に入って、一方の代理人になることはできないので、その時は弁護士さんにおつなぎするっていうことをきちんとお話しした上で、その、手前のところで、ちゃんと、合意書とか、公正証書でお話し合いができるのであれば、その結果をこちらでちゃんと書面に起こすことはできますっていうところで、ちゃんと前提はお話しした上で、じゃあそれでも大丈夫ですっていうことで、お受けして、ちょうど、ついこの間お礼のご連絡をいただいて、
そうですか、
新生活をスタートできそうですって、言っていただいたんで、
ほっとしますね。
そうですね、ほっとしました。結構やっぱり、私もなかなか携わることがないので。
そうですよね、わかりました、ありがとうございます。他にもいろいろ変わった点などがあれば、この機会にぜひ、私も知りたいなと思うんですけれども、
そうですね、先ほどおっしゃっていた、その共同親権、このあたりは、なかなか皆さん、なんで共同親権って離婚したのに共同親権って思われるかもしれないんですけども、やっぱりこの利益というお子さんの利益をやはり念頭に置いた改正なんですね、全てが。なので、選択肢が一つ増えたということが 重要で、
はい、
あのまあ、離婚されてあの必ず以前は改正前はあの一方が、はい、あの親権を取って、うん、で離婚しなくちゃいけなかったんですけど、
どっちかってことですね、
はい、決めないといけなかったんですけども、
う
ん、まあ、それがあの非常に、まあ、どちらが親権取るかっていうので、
うん、それで争うっていう話も、
うん、そうですよね、
聞いたことあるんですけど、
はいはい、でそれを、まあ、あのまあ、そういったことでこうあのどちらかが親権取るかで争っていたものが、うん、まあ、お二人で、まあ、あのお子さんを見守っていくっていう、うんうん、あのことも選択肢として選べるっていうことになりましたね、う
ん、まあ、必ずしもってわけではなくて、うん、あの片方でもいいし、はい、両方でもいいしという、はい、まあ、選択の幅が増えたという認識でいいんですよね、
は
い、
そうですね、うん、あんまりこうただやっぱりデメリットとしては、はい、どうしてもそのご離婚された後も、はい、こう何かお子さんのことで決めるときに、
はい、
あのこうお二人で話し合わなきゃいけない場面がこう続いていく、
うんうんうん、そうですね、はい、
なのでそれはどうなんだと
確かに、
はい、
もう中にはねもう会いたくないわという方もいらっしゃるかもしれないですしね、
そうですよね、うん、まあ、そういったところで賛否両論あったようですけれども、うん、やっぱり大事なのは、うん、まあ、お子さんの利益として、うん、あのまあ、お二人で見守る方がよろしいっていうことであれば、はい、あのやはりこういった制度を、うん、あの使うということも、うん、あのあり得ると思うんで、
うん、
はい、皆さん知っておいていただくといいのかもしれないですね。
そうですね、
はい、
うんうん、ニュースで真っ先にやったのが多分それだったと思うので、そこ大事なのかなと思って、
皆さんどう思ってらっしゃるんですかね。
そうですね、うん、私あんまりドロドロしたケースを見聞きしてないのでね、うん、あ、いいんじゃないかなって単純に思ってしまったんですけども
そうですか、
はい、はい、まあ、選択肢が広がるのは、まあ、それを望んでる方にとってはいいことですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、まあ、いろいろやっぱりこうなんでしょうね、こう利便性っていうと変ですけれども、
うん、
まあ、こう、 うまくいくような形にどんどん法律って変わっていくんですね、やっぱりね。
その通りですね、やっぱり社会が多様化しているのもあるので、うん、まあ、それに伴って、
はい、
はい、あのいろいろ法律っていうのも変わっていくものなので、
うん、そうですよね、はい、いつまでも古いとね、困っちゃいますもん
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではあの、まあ、続きのお話は後半また伺うことにして、この辺で黒川さんのリクエスト曲をおかけします、はい、グリーンボーイズの道という曲のリクエストをいただいてるんですけれども、
はい、
何か思い出やエピソードがある曲ですか。
はい、私あの司法書士試験に何回も失敗してまして
、はい、
もう本当に私もうやめようかなっていう、うん、本当に、まあ、向かないんじゃないかなと思ったり、
はい、
あの諦めかけたことがあったんですけど、ちょうどその時にあのたまたま映画を見て、
はい、
はい、あの奇跡あの日のソビトだったかな、はい、っていう映画を見て、あのすごくその時の自分に刺さったんですよね。
じゃあこれ映画の主題歌なんですか。
主題歌、うん、まあ、そうですね、
主題歌ではなくても、
うん、そうですね、
テーマソング的なわかりました、はい、ありがとうございます、はい、では早速おかけいたします。グリーンボーイズで道。はい、お送りした曲はグリーンボーイズで道でした、本日は宮城県司法書士会から黒川直美さんをゲストにお迎えして、離婚について、まあ、法律が変わったということで、離婚に関する手続きも、司法書士がお手伝いできますというテーマでですね、お話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あの先ほどですね、その財産分与の期間延長 で、
はい、
で、まあ、財産分与っていうとやっぱり不動産とかも結構なんか揉めたりするのかなってちょっと思ったんですけれども、うん、はい、いかがですか。
はい、やっぱりあの持ち家を、はい、まあ、お二人でどうするかというのはすごく、はい、あの多いと思うんですよね、大きなあの財産なので。
そうですよね、
はい、
でも持ち家ってもしそのお若くしてね、残念ながら離婚するってなった場合は、まだこうローン払って ってる最中じゃないですか。はい、なんかも自分のものに、あ、もう自分のものではあるのかな、あるんだけどお金払ってる。
そうそうそう、
なんかちょっとこんがらがってきちゃいますね。
半分自分のものじゃない。
そんな感じなんですけど、はい、そういった場合はどうなるんですか。うん、
そうですね、そこがなかなか難しいところがあって、で、はい、あの抵当権、あの、うん、要はあの住宅ローンを借りていて、まだ残債が残っている状態で、大体なんですけれども、まあ、あの収入のある例えばご主人の方が債務者になっていたりすると、はい、うん、その不動産の名義を、うん、まあ、もともとご主人だったのから、うん、奥様名義に、奥さんにその、うん、家を全部もう財産分与で渡したいってなった場合に、
はいはいはいはい、まあ、なんかこう取り分があって、例えば現金はご主人、はい、お家は奥さんとか、例えばね、はいはい、
そう
なっても、はい、でもそのまあ債務者ということは、要するにご主人の名前でお金を借りて、うん、はい、ご主人がお金を払ってるっていう体になってるってことですよね。
そうなんですね。
その段階だと奥さんにはそのお家は分与、男性分与で、うん、まあ、なんていうかな、奥さんのものにはその段階ではできないんですね。
そうですね、うん、やはり債務者を奥様に変更するということもできなかったりすることがあるので、あ、まあ、はい、奥様も十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけども、うんうん、はい、まあ、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、うんうんうん、
確かに、
はい、
勝手に
名義変更できなかったりするんですよね。なのでなかなかそういったところも、はい、まあ、銀行さんも受け入れ、やっぱり相談が必要になったりするので、うん、まあ、そういったことも含めて、はい、いろいろ登記にも、まあ、特殊な登記を入れたりっていう、
特殊な登記、は
い、まあ、特殊と言いますか、うん、仮登記、
まあ、ちょっとイレギュラーな対応ってことですね。
はい、はい、そういったのも、まあ、こちらの得意分野と言いますか、いろいろこうトータルで、うん、はい、どういうふうにしたらいいかっていうのは、うん、銀行さんとの打ち合わせも含めて、うん、はい、提案できますので、
はい、
はい、
じゃあそれで、まあ、司法書士の方が、まあ、入ることでスムーズにお話し合いがうまくいったりとか、はい、あと手続き関係ですよね、はい、それはとても得意なところってさっきおっしゃっていたの で、
はい、 そうですね、
その辺が、まあ、素早く、はい、納得のいく形で進められるようになるということですね。
は
い、
そうですね、そのあたり、まあ、不動産ですかね、不動産の名義変更、はい、まあ、財産分与に関して、はい、不動産がある場合ですとか、はい、まあ、氏名の変更とかっていうのは、うん、まあ、ダイレクトに司法書士の業務になりますので、
うん、はい、
はい、
うん、じゃあそこはもう腕の発揮のしどころですね。
そうですね、はい、
わかりました。今日はね、いろいろ話を伺ってたんですけれども、はい、あれですよね、司法書士の皆さんが、まあ、私たちはハブなんですっていう話をよくされるんですよね、うん、まあ、どこに相談していいかわからなくても、うん、まずこうお話持ってきていただければ、うん、いろんな専門家とつなぎできますって皆さんおっしゃるんですけれども、はい、普段そういう方たちと一緒に、まあ、仕事されてるということですか。
そうですね、はい、常に一緒にいる、まあ、大きな法人さんとかは、
そういうところもありますけどね、
はい、トータルでサポートされてる、はい、方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、個人の、事務所でも、うん、やはり連携して、はいはい、連絡を取ったりですとか、うん、そういった連絡を取れる税理士さんとか弁護士さんとか、うんうん、はい、信頼できる方と連携取ったり、はい、できますので、はい、はい、いつでもそういった、うん、ご相談の時は、はい、つなぐこともできますね、
うんうん、
は
い、まあ、まあ、複数っていうか、うん、複数いらっしゃるんです。例えば、はい、まあ、司法書士会さんにご相談しても、はい、まあ、なんていうかな、個人の好みとかはあまり多分そこは聞き入れられないかもしれないんですけども、
はい、
例えば馴染みの司法書士の方に、はい、先ほどの離婚みたいに女性の弁護士さんとか、はい、あるいはこの分野に強い人とかって言ったら、はい、まあ、ある程度こう人脈の中からチョイスしていただけるような感じなんですかね、
はい、そうですね、うん、そういったのも、やはり信頼関係ってすごく大事になるんですよね。こういった、はい、なかなか難しい問題だったりする、特に離婚の問題だったりすると、
は
い、そうするとやっぱりお話ししてる中で、うん、まあ、 あのこの方だったらこの弁護士さんがいいのかなとかっていうのも、
うんうんうん、
あの考えて、はい、あの橋渡しをすることもできますので、
うんうん、それはいいですね、はい、すごくね、うん、なんかその人の目が入るっていうのはちょっと嬉しいなと思って、まあ、私もあの司法書士会さんに友人がいるんですけれども、はい、誰か弁護士さんしようくださいって言ってはい、はい、で紹介してくださった方がとってもいい方で、
うんうん、あそれは良かったです。
相談内容も、うん、その人にお話をしたら、うん、あのこの分野この人強いからって言っていただいて、うんうんはい、そこがね非常に私はありがたかったんですね。で、まあ、番組始めてもう9年ぐらいになるんですけれども、うん、最初はその言ってる意味がピンとこなかったんですが、自分でやっぱり経験すると、うんうんうん、あ確かにと、司法書士の方っていうのは、まあ、分野は限られるんですけれども、うん、これこれこういうことでっていう話をすると、あだったらこういう人いよいって言ってくださるのでね、はい、それは本当にありがたいなと自分も経験しました。
それはいいことを聞きました。
ですので、まあ、離婚っていうと、うん、確かにこの弁護士さんって頭も、まあ、イメージ強いと思うんですけれども、うん、司法書士の皆さんも結構できることがあるので、うんはいはい、まずはご一報をというところになるんでしょうかね。
そうですね、はい、
そうですか、うん、なるほど。あとは、まあ、番組残りですね、まだちょっと3分ぐらいあるんですけれども、はい、あとはあのリスナーの皆さんにお伝えしたいようなこと他にありますか？
そうですね、まあ、いろいろ、まあ法律が大きくあの変わったということもあるんですけれども、
はい、
まあ、皆さん本当にあの置かれた状況というのが本当に様々だと思うんですね、
うんうんうん、
あの相談、まあ、一つ取っても、まあ、離婚の相談一つ取ってももう一つとして同じパターンもない、
あ、そうですね、
はい、あるようでないというところがあると思うんで、
うんうん、
まああのまずはあのご自身で、うん、あの一人で悩まないで、
はい、
あの一旦相談してみるということが、うん、あの大事だと思いますので、
はい
はい、
うん、
仙台結構あの女性の司法書士
多いですよね。
多いですよね、
はい、ここのゲストもたくさん女の方が来てくださって
そうですよね、
うん、
なのであの、ま、あのぜひ司法書士会の無料相談なども、はい、あの利用していただいて、
はい、
今私たちもあのまあ、離婚 の,、
はい、
あのまあ、研修とかっていうのも弁護士さんから、うん、あの研修受けたりとか、うん、あの頑張ってますんで、
はい、
まあ、最初の取っかかりとして、
うん、
あのぜひあのご相談いただければいいなということを、
はい
はい、伝えたいと思います。
確かにそうですよね、はい、あのまあ、ここに電話番号もあるんですけれども、
はい、
どれをお伝えしたらいいのかなと思って、わかりますか、これここ
あ、そうですね、
まずはここですよね。
そうですね、まずはあの、はい、宮城県司法書士会、
はい、そうですね、これはあの相談のダイヤルではないんですけれども、まず宮城県司法書士会の電話番号をお伝えします、仙台 022-263-6755、 仙台 022-263-6755、 宮城県司法書士会に、まあ、一回ちょっと聞いてみて、
はい、
でその上で、まあ、電話相談であったり、うん、あとは対面の相談であったり、
はい、
そういったところを、まあ、いろいろ教わるっていう形になるわけですよね。
はい、そうですね、
はい、あとはあの宮城県司法書士会さんの方でホームページもありますので、
うん、
今あのネット検索するとね出てきますのでね、はい、そちらをよくご覧になってお問い合わせいただきたいという、こんなところでよろしいでしょうか。
はい、そうですね、あと女性のため の, あの法律相談なんかもやってる時があるので、そういったあの、
はい、
あの時にご相談いただくのもいいかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね、
はい、
うん、あの皆さん、私もこの番組やってると皆さん話しやすいし、あとたまにユーモアがある方とか、
う
ん、
はい、
親しみやすい方が多いのでね、
そう言っていただけるといい、
はい、もうハードル高く感じないで、はい、ぜひ相談して、ね、いただきたいなと思います、
はい、ぜひそう思っていただけると、
はい
はい、嬉しいです、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで本日は宮城県司法書士会の黒川直美さんに、まあ、離婚をテーマに、ね、お話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログやアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポーティファイなどでもお聞きになれますので、番組名あ司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。では黒川さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。